そしてイギリスはそのインドから、吸い上げたいろいろなもので世界一の大英帝国になっていったわけです。わかりますか。で、何が言いたいかというとね、その時にイギリスは植民地支配をするために何をしたかというと、インドという国を徹底的に調査したんです。そうでしょ。と例えばね、日本がね、まあ悪い話ですけども、遠く離れたどこかの国を植民地として取ったとします。取ったってそのまま置いといたら一文にもなりません。そうですね。むしろその国へ軍隊を派遣したり、その国民を押さえつけたりする、その労力とお金はすごくかかりますから、ほっといたらどんどん損をします。しかしその国で儲けようと思ったらどうするかって、その国を調査して、何かお金になるものがないだろうか、その国で儲かるものはないかというものを探さなければなりません。でイギリスはそれをしたんです。今から200年ぐらい前に、インドやあるいはスリランカでお金になるものを探すために、たくさんの自分の国のエリート、つまり学者さんたちをどんどんインドへ送り込みました。自分の国で働いている場合の10倍の給料を払って、ね、今だったら例えば、ね、あの月給30万円の人がインドへ行くと月給300万円もらえるわけです。それでそういう人たちをどんどん送って、いろんな学者を送って金になるものを探せという命令をしたわけです。わかりますか。ちょっと質問、何で儲けましたか、インド。紅茶。全くその通り。紅茶は、お茶はヨーロッパで取れないんですね。でヨーロッパの人がお茶を飲もうと思ったら、必ず、インドとかアジアで取ってこなくちゃいけない。それでイギリスは植物学者なんで、植物学者をインドへ送ったら、こうお茶というものがありますと、でこれを飲むとすごく体にいいし美味しいですということが分かった。じゃあこれは売れるということで、どうしたかというと、インドのその辺のあたりのジャングルを全部切って、全部お茶に植え替えたんです。これをプランテーションって言うんです。僕はプランテーションというのはプランターみたいなもんで、ちょっと作るのかなと思ったら、そうじゃない。プランテーションというのはその国の生えてる木を全部切り倒して、お金に儲かる木に全部植え替えることをプランテーションって言うんです。私見てきました、インドでね、紅茶畑。バスに乗って、1日半ずっと走ってる間、全部紅茶です。昔はそこは普通のジャングルだったのを、イギリス人が全部切り倒してお茶畑にした。それをイギリスへ運んで、そしてヨーロッパで売った。それでイギリスは大儲けをした。だから今でもイギリス の紅茶の会社はみんなイギリスです。リプトンもブルックボンドもみんなイギリスです。あとね、まああんまりこんなことばっかり言ってると時間なくなっちゃうから言いますと、あとね、イギリスが大儲けしたものとしては、綿、綿です。これもヨーロッパには綿がないんです。だからヨーロッパの人は昔は何してたかというと、メリーさんの羊です、ね、羊のウールを着ていた。でもウールは色はつかないわ、重たいわ、洗濯はしにくいわ、チクチクするわ、全然良くない。そこへインドから綿が入った。一挙に綿文化がヨーロッパ中に広がって、木綿が広がっていくんですね。そしてこれもイギリスに莫大なお金をもたらすことになりました。今でもキャラコという言葉があります。キャラコというのはインドの地名です。キャリクトという町があって、そこが綿の積み出し港だった。だからキャラコというのはインド産の高級綿のことをキャラコって言うんですね。あとまあまあ2つほど言います。 もっとひどいのもありますよ。インドで作ってすごく高く売れるんだけども、ただし体に悪いものがある。体に悪いアヘンです。麻薬です。ケシの花から取れる、ケシから取れる。でイギリスはどうしたかというと、それお茶や木綿のようにヨーロッパへ持ってって売ると良くないよね、体に。でどうしたかというと、反対側へ持ってって中国へ売ったんです。ひどいことするでしょ。中国人はもう、いりませんよ、そんな体に悪いな、アヘンなんかいりませんって言うのに、いや、買えって言って、無理やり香港から上陸して売った。これはアヘン戦争って言うんです。で、中国人が払ったお金は全部ヨーロッパへ行くんです。こうして、イギリスは莫大なお金を 蓄えて、それがいわゆる大英帝国の礎になっていく。これがインドとイギリスとの関係です。よろしいですか。で、今話はその時に送ったたくさんのエリートたち、イギリスから調査のためにインドへ送ったいろんな人たちがいますが、その中にウィリアム・ジョーンズという名前の人がいた。これが今日お配りをしたプリントの1行目に書いてある人です。ウィリアム・ジョーンズ、初めてですね。日本人は誰も知りません。ヨーロッパ人は勉強した人はみんな知ってます。ものすごく有名な学者です。で、この人は言語学者、つまり言葉の専門家で、一人で40カ国語できたんです。できたんですって私見たことのあるように言いますけど、見たことない。私は40カ国できる人と会ったことがないから、どんな感じかわかりませんが、ねえ、すっごいですね、40カ国語できる人。で、この人は、この人もイギリスからたくさんのお金をもらってインドへ送られて、で、言葉の勉強、研究をしよう。なぜならば植民地として支配するためにはインド人の言葉をちゃんと勉強して、イギリス人がインド人に命令できるような言葉のその通訳が必要だから、そのためにはまず言葉を勉強しろと。で、この人は天才ですから、行ってすぐに気がついたんです。さっきのパートリ、マートリ、ブラートリです。もうすぐ気がついた。と思ったんです。遠く海の彼方、遥か彼方のインドという、まあ言うてみれば野蛮人が住んでると思っていた国へやってきたら、その国で自分たちの国と同じ言葉を使っている。不思議でしょ。これは世紀の大発見なんです。我々は知らないけども、ヨーロッパ人にとってはこれは世紀の大発見。私はいつも例え話で言うのはこんな話です。日本人がロケットを作りました。で、宇宙飛行士がロケットに乗って火星に飛んでいきました。火星に着陸をして、ロケットから降りて宇宙服を着て、火星のその赤ちゃけた砂漠をずっと歩いていたら、その岩陰からタコのような顔をした火星人がやってきて、ようこそいらっしゃいませと日本語で言った。びっくりするでしょ。なんで火星語じゃなくて日本語なんだって。実はウィリアム・ジョーンズが見つけたというのはそういうことなんです。同じ。それで調べるととんでもないことが分かりました。ヨーロッパにはたくさんの国、言葉があります。英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語。そのもう一つ古い言葉でラテン語という言葉がある。これは昔古代ローマで使っていたこと。もう一つ古いのはソクラテスやプラトンが使っていた古代ギリシャ語というのがある。だんだん古くなります。インドの言葉も今の言葉はヒンズー語というのですが、昔の言葉でサンスクリット語というのがあります。これは仏教とも関係ありますね。古い言葉があります。こっちも古い言葉があります。古い言葉と古い言葉を比べてみるとますます似ている。わかりますか。これ何を意味しているかわかりますか。古くなればなるほど似てくるということは元が一緒だったということ。こうして世紀の大発見、ヨーロッパからインドまでは一つの言葉でつながっているということが発見されました。で、途中にイランという国がありますが、あれも実は同じ言葉です。今のイラン人も同じ種類の言葉を使ってます。こうして一つの言葉がいろんなところに広がっていったということから初めて、昔々どこかにものすごく強い民族がいて、それが西にも東にもあらゆる方向に広がっていったんだということが分かったわけです。で、その民族の名前を今ではアーリア人と呼んでいます。正式の名前はね、もっと分かりやすいんで、インドヨーロッパ語族というね、インドヨーロッパ語人というんですね、当たり前ですけど。昔はこれアーリア人とも呼んでました。で、ですから、今のヨーロッパの人たちとインドの人たちは実は血がつながっている。言われてみると分かります。顔が似てますね、きっとね。こうなってマハラジャのね、映画に出てくるような、ああいう、あれヨーロッパ系ですよ。こうして初めて、一つの民族アーリア人というのがいて広がっていったんだということが分かったんです。このアーリア人は今世界中のどこまで広がっているかお分かりですか。ヨーロッパで止まらなかったの。なぜならば新大陸でヨーロッパ人がそのままアメリカに入りましたから、今の北アメリカ、南アメリカ大陸は全部これアーリア系の地になっちゃったんです。もっとこっちに近づいてくるとハワイまで、 ハワイまでアーリア人。日本人は違います。日本人はアーリア系じゃありません。ちょっとハワイ、アメリカ、ヨーロッパ、イラン、インド、もう少しで中国行くね。これどこまで来ると思いますか、アーリア系。一番東の端、これはね、敦煌です。敦煌です。敦煌の古い古文書の中に、この英語と同じようなアーリア人の使った言葉が残っている。だからそこまで来てた。すごいことですね。わかりますか。で、これが今ではヨーロッパ人になり、イラン人になり、そして、インド人になっている。で、そこからインドの話が始まるわけです。よろしいですか。そこまでよろしい。よし。で、ここは黒板がないのですが、なくてもいいです。大丈夫です。インドの絵を描きますから、見てください。描きましたね、今ね。もう一回描こうか。分かった？分かった。で、ここちょっとアクセントをつけてとスリランカがついて、ね、で、もう一つ大事なことを書きます。それは三角形の上のところに私こうやって棒を引きます。こう帯のような棒を引きます。これはヒマラヤ山脈。この3つで十分です。これでインドの歴史が語れます。いいですか。ヒマラヤ山脈が上にあるということは何メートルですか。エベレストは何メートルですか。8800。素晴らしい。素晴らしい。いいですね。ここなんていいんでしょうね、ここはね。8848メートルがエベレストですね。富士山が3776メートルだから、2つ重ねたってまだお釣りが来る。で、エベレストがあるだけではありません。エベレストに並んで8000メートル級の山がずっと並んでいるということは何かというと、越えられないということです。越えられない。壁です。もちろん、谷間の細い道を通って人が一人二人通ることはできますが、何ができないかというと軍隊で攻めることができない。それから民族が移動できない。つまり大量の人民移動ができませんので、ここはほとんど壁です。したがってインドへ入る、外から来た人がインドへ入ろうと思ったら入り口がすごく狭い。こっちかこっちの山が低くなっていくとこしか入れませんよね。で、こっち側の低くなったところ、ここがいわゆるガンダーラと呼ばれるところなんです。ね、あのガンダーラですね。こっち側の低くなったところは今でいうビルマ、ミャンマーのあたりなんですね。わかりますか。で、こっち側はね、あまり越えても仕方がないので、この辺はもうジャングル地帯で恐ろしいところで、文化がそれほど発達していませんでした。したがってインドという国に入るという場合には必ずここを通らなくちゃいけない。ガンダーラの、つまり皆さんの方から見て左側の入り口から入ることになります。ですから先ほど言いました、アーリア人という民族がヨーロッパからインドに広がりましたと言いましたが、広がったということはそこを越えて入ったということです。わかりますか。インドへ入るときは必ずここなんですよ。三蔵法師、西遊記、ヒマラヤがなかったら最有機は書けませんよ。なぜならば1週間で着いちゃうからです。ヒマラヤがだったら長安出発しました、はい着きました。しかしヒマラヤがあるので通れない。どうするかって言ったら、ぐるっと迂回をして砂漠地帯、ここヒマラヤがあるのでこっちの向こう側は海風の水が全部落ちてしまいますから、カラッカラの風しか吹きませんから、ヒマラヤの北はカラカラに乾いていきます。そこをずっと通ってガンダーラを越えてやっとインドに入る。だからガンダーラは夢の国になるわけなんですね、今でもね。今はあの辺はパキスタンとかアフガニスタンと呼ばれるイスラム教の国になってしまっていますので、もう仏教はないんです。覚えておられますか。何年か前に大きな石像、仏像が破壊されました、タリバンにね。あれがあそこにあるんです。ということは昔はまさに仏教のその通り道だったということですね。今はそれよりももっと古い話をしてるんですよ。まだ仏教は生まれてませんよ。昔々、今から3500年ぐらい前、つまりお釈迦様よりももっと1000年ほど前に、そのアーリア人と呼ばれる人たちがこのヒマラヤの端っこガンダーラを越えて初めてインドへ入ってきます。